済事業国庫共振パート2開催いたします。11時からはミニ講演会ということで、当秋田県音響技術者協会の会員高橋慎さんにお願いいたしまして、アナログ版制作体験談世界で1枚だけのレコードということで、ご講演をいただきます。ぜひ皆様、こちらの席の方にお集まりいただきまして、講演の方ぜひご参加ください。それでは慎さん、ご準備もよろしいですか。ではよろしくお願いします。
高橋です。じゃあ今から、アナログ版制作体験談ということで、なんか珍しいタイトルが来ちゃいましたけど、世界に1枚だけのレコードということで、ちょっと安らぎです。その前にちょっと自己紹介からまず、学校卒業して専門学校でしたけど、すぐ入ったのが、カッティングの仕事だったんです。昭和42年の話ですから、で藤井録音というところに入りました。それからですね、その後秋田に帰ってきまして、秋田テレビに入ったということなんですけど、ほとんど音屋さんをやっていました。それからちょっと音以外の子供ということで、PC で天気予報なんていうのをやれるってこともあります。でその後、35年を勤めますともう定年だということで、今無職でございます。それでですね、ちょっと調べましたら、レコードはトーマス・エジソンという人が作ったということで、発明したということで、ちょっと調べましたら、エジソンの前になんか重要な発明がなされているということが分かりました。でも蓄音機を、販売したのはやっぱりエジソンであるということらしいです。で私が勤め始めた会社は銀座の2丁目にありまして、ほとんど家族数人の家族会社でした。それももう昭和の初めでね、昭和40年代の初めですね。2年だけですから、本当に短い期間だったんです。でその会社の業務内容がほとんど、レコードのカッティング、それも本当世界に1枚だけのレコードのカッティングだけだったんです。このカッティングする板というのがアセテート板といいまして、ここにもありますけども、柔らかいアセテートを塗ったものなんです。それで、あまり柔らかいんで、水圧いっぱいかけると削れていっちゃうんですよね。なもんで、昔のよく貝型のプレーありましたよね。あれだとすごく重いんですよね。ちょっと粉が吹いてきちゃって。だから、せいぜい2グラムかそこらでやらないと、欠けちゃいます。レコードが。で、ちょっと欠けてみましょうか、1枚。なんかあんまりあれなんで。実はこれ、
33、
45、
45。重いんだ。
ベースがアルミなんですよ。で、その上に上乗せを塗ってやって、で、実はこのレコードを、沿ってるんですよ。一部が。それで欠品で私がうちに持って帰ったやつなんです。
演奏していただく曲は、シューベルト作曲、第 佳境の時です。演奏してくださるのは古城和平さんです。皆様拍手を持ってお迎えくださいませ。
一定の拍手だ。実はですね、難波で活動したのではなくて、一旦テープレコーダーに入れて、だから生年発表会を全部テープに持ってきて、でそれを会社で 一人ずつ入れたって、だから一枚しかないんですよ。で、これが本人に、膝本人に渡るわけです。で、大体値段が当時で1000円ぐらいなんですか、これ一枚で。給料が2枚の時代ですから1000円だとかなりの値段で、裏の方は入ってません。裏も切れるんですけども、なんて用がないもんですから裏はないんですよ。で、これほとんど45回転で33というのはあまり使わなかったんです。やっぱり40のものは音的に有利なものですから。で、削るときにはヒーター、針の先にヒーターがついてましたね。で、ダイヤモンドでこう削っていくんです。だからなんか針がこう音でぶれ動くんですけども、熱も加えて溶かしていくって感じで、それで削っていくんです。で、これをドーナツ版にして、これは今中が大きく掘れてませんけども、掘るのもありますので、それをドーナツ版にしてデュックボックスに収めたこともあります。場所が横須賀、例の米軍の横須賀ですね。あそこに収めたこともあります。で、カッティング装置なんですが、リブドライブって分かりますかね。いわゆるゴムで、厚いゴムでやる、ここのところがそうですね。これが内側の中の側の方でやってるんですけども、で まあ、普通ここにこうアームがついてますよね。それ取っ払って、ここから、ここをジグにして、それからここで、押さえつけてバン、この上にバンがなってますから。で、この回転エンジン持って、この、ニッチみたいな、こう、動いていくわけです。で、これが今カッターですから。で、針がここにあります。で、これが進むごとに、これがずっとこっちの辺に引くわけです。で、このピッチをこう変えることによって、録音時間も変わってきます。いわゆる33回転になると、これのピッチをこう細かいのを使ったりして、やってました。で、この、大体バン自体は、バンというかターンテーブル自体は、よく業務である二連のターンテーブルになりますよね。ああいうような感じの、カタカを使ってやってるような、ああいう感じです。まあ、直接、本当に1枚しかないレコード、ができちゃいます。これを一生懸命2年間削って、まあ、販売渡しするわけじゃないですけども、お客さんの要望で、そういう商売が成り立ってあったんですね。で、ちょっと技術的な話をしますと、実はレコードというのは RIA という特性があります。いわゆるこう録音でいうとこういう低音を小さくして、で中域を、まあ、そのままで高音域を上げて、で最終の時はその逆で低音を上げて、で中音域そのままで高音域を下げる。この録音の時にこの辺を下げるのは意外と簡単なんですけど、この高音域を上げてっていうのがなかなか大変です。で、さっきのこのレコードもちょっとこの辺高音域があまりうまくいってないですね。なんかこうちょっと詰まり気味の音になってますけど、で低音域の方が結構よく出てる感じがします。まあレコードは低音が特に大きく入れちゃうとですね、隣の溝にはみ出したんで、こういうのところが弱いんですよね。だからいつもこうちょっと入れすぎたかなっていう時に、こう顕微鏡で見て、見ると顕微鏡で見ると隣に行ってるのがよくわかるんですよね。蛇行しちゃってるんですよね、低音の場合は。で逆に高音の場合はかなり細かいですから、特にさっきのイクライザーで、まあ、ちょっと待ってくださいね。こういうふうにここ上がってますからね。だから普通のものを入れてもここがどんどん上がっちゃうの、乗っかっちゃうんで、結構レベルが大きくなっちゃうんですよね。でこれが次のこの障害っていうか隣の方にこうはみ出しちゃって、で現象的にはチェルチリっていうような、なんかそういうふうな音になって、で、まあ欠点はこうなんですけども、逆にいい点もあるんですよね。これも懐中電灯ですけども、これでこうやってますと溝の音の大きさが見えるんですよね。初め音なくて、で、まあ、地震の波形みたいな感じですね。大きい小さいがでどこで終わってるのか。で当然これ1曲ですとこれですけども、2曲3曲というと LP ですと見えますからね、みんなね。でこの曲が長い時に短いとか、 一目瞭然なわけです。その辺があのまたレコードのいいところですね。今日このマイク、このマイクですけども、私の時代はあのまだビオロシーマイクが自然の時代です、ね、かなりですね、まああってもダイナミックぐらいでコンデンサーっていうのはほとんどあのサウターバーでもないっていうか、まだ出始めで効果で買えないっていうか、あの これはもうまだずっとあとあの会社入ってから HT に入ってから買ったマイクですけども、その前の時代はさっきありましたあの RGA の、770DX でさっきありましたね、レコード ああいうのが多かったんで、ですからここにある小歌とか歯歌とか、これはまあほとんどお座付きですよね。それから早期よくあのおごとですね、それから清本でいうと、まあ歌舞伎の浄瑠璃になるんでしょうね、歌と三味線でやる、あと笛太鼓を入れてやる、そういう音楽ですけども、ほとんどそのビオロシティマイクで、ほとんどビオロシティマイクです。東芝の B ビロとか G ビロとか、まあ、そうですね、そういうのが多かったですね。でさっき言ったやったピアノ発表会みたいな、あそういうのも多かったんですが、ちょっとですね、CD をハウタという CD をちょっとかけてみます。こういう音楽を聴くのも久しぶりじゃないかと思うんですが、 私は2年の間これをほとんどやってましたね。コーヒーの、まあ、この春歌っていうのは紅茶の元になった歌だと言われていますけど、そうですね、こうお師匠さんがこういう歌をしているお師匠さんが、なんか普段座付きで教わってるんですけど、例えばどこかの会長さんか社長さんが授業料を払って、でなんか発表会っていうと100人ぐらい集まって、どっかの料亭のこう大広間で、こんな今みたいにね やってるわけです。でそこにですね、こういう機会を持っています。さっきのこのカッキングマシンですけど、大きさが まあこれをちょっと一回り大きくしたような、重さがすごいです。30キロぐらいあったんじゃないかな、一人でようやくでしたから思ってるのは。でそれにまあ付帯してアンプと、それからマイクは付帯とほとんどベルチマイクですから、まあマイクは 2,3 本ですよね。それでやってました。でさっき言ったその小枝の発表会の時に、要するに私の撮ってくださいって頼まれるわけですよね。で始まるとカッティングマシンこう針を下ろして、で舞台終わると出来上がるんです。でそれを1枚1000円とかってるわけです。それで1日に何十人かいるんで、それで商売して。これは実はですね、どうも NHK で使ってたらしいですね、昔ね。という話を聞いたんですけどね、どうやって使ってたのかよくわかんないんですけど、なんせテレビのことがないじゃないですから、多分2台用意して、なんかライブをこう交互にこうやってたんじゃないかと思うんだけどね。で後でどうするのかよくわかんないですけど、いずれ、NHK で使ってたらしいです。で今はもう死後になってるっていう皿回しの話をちょっとしますけど、いわゆるレコードの頭出しですね、これはまだ私が学生の頃ですけども、まあ驚きですよね。歌謡部というのかな、人数までいかないけど歌謡曲の踊りみたいな。でそれを朝から晩までやってましたんで、多分100枚以上は超えていると思うんです。で針をほら要するに音がこう出るところを探してちょっとこう戻すんで、とても意味深には怖くてやってられないです。で MM の丈夫な針で、でそれも2輪のやつで、交互にこうやるわけです。もう今やってるの次を隣でスタンバイしているわけですよね。で今みたいにこう回転を止めてフィーダーゲットスタートという、まあ、そういう格好のいいのはないですから、フェルトでこうスリップさせておいて、で手を離してパッとボディバン上げる、まあこういうのに頭出しですね、リコードのね、まあ通称皿回しなんですけどね。いやそれでこれはいいものを覚えたと思っていたんですよ。ところが、CD の時代があっという間に来て、もうレコードなんて言って、誰も見向きもね、しなくなったんですからね、その後ね。一時は、プレイヤーソロは手に入らない。カートリッジがもう手に入らない時代がありましたから。だから、私は東京引き上げるときに、 秋田行ってもそのうち知事になったらこういう商売できるのかなぐらいに思ってたんです。とんでもないです。大体以上がそのぐらいの話なんですけども、ちょっと宣伝を、私のホームページが秋田の温泉とお酒ということでありますので、この回の、前回のあれは2年前でしたっけ、2年前のやつを紹介したページもありますので、このアドレスでちょっと見ていただければと思います。あとそれ以外のこの温泉とお酒もありますので、いろいろ見ていただければと思います。以上で終わります。ありがとうございました。
高橋慎さん、ありがとうございました。もし、何かご質問があれば慎さんの方に、あなたから。大丈夫ですか。あ、はい、
はい、化学分子っていうのは熱数減るが温室も劣化するんです。というのは東京の分野が150あれで春を感じて、本体はだいぶ前を使っているんです。やはり温泉の方につけて暗くなればどれがやるけど、本体というのは相当熱使っているんです。
いや、大体ね、針はMC だとちょっと曲がっちゃうんで、大体それで先にダメなんですけども、それが正常であれば、MC の場合だと今度カーボンがね、結構リポートのこのカーボンがこびりつくんで、そういうのを油でこう取り除いてなければ結構使えますよ。ね、あと、ゴミでしょうね。コイルの中にゴミが結構溜まるんでね、その辺の手入れさえしてもらえれば、十分使えますよ。MM だともっと丈夫ないですか。ええ、MC です。
元の劣化というのはそんなにない。
ええ、ないです。結構丈夫なもんですよ。はい、どうぞ。
1枚1000円で売ってたというのは、原価セテント版いくらぐらいだったんでしょう。
かなり安かったと思う。もしかすると100円ぐらいかもしれない、うん、あんまりそんな話聞いたことないけどね。はい、あまりね、失敗はあんまりなかったですね。いや、かなりね、緊張してやってましたね。だってもうこれで取り留めだったらもうアウトだって。金もらえねえって。でもたまにね、なんていうか忘れちゃったっていうか、謝るしかない、やっといた。気づいそうだったっていうのはあんまりないんですけども、忘れちゃったっていうのはありますね。
削ったらそんなのも針の筆は聞ける
って。そう。すぐ。すぐ完成ですけど。
あるし今それで商売です
ね。だよね。
はい、
テープみたいに巻き戻しもやらないもんね、別にね。CD だと結構後処理があるからね。気合いってもね。
以上ということで、秋田県音響芸者協会の、公開事情音庫聴診パート2の、11時からの公演、高橋慎さんによりますアナログ版制作体験談、世界で一枚だけのレコードは、 これにて終了ということで、タクシーさんありがとうございました。
どうも失礼しました。
今日は一日秋田県音響技術者協会公開事業の本校聴取パート2を、こちらの会場で、一日行っております。午後からも講演会はもう一つありますけれども、その他本日こちらの会場では会員のが持ち寄ったレコード、あるいはもしまた CD 聴き比べを行っております。それからヤマハ PA 仙台営業所さんのご協力を見まして、業務用機材の展示、デジタルのミキサー宅の展示も行っております。会場内に並べられておりますレコード、もし聴いてみたいというレコードありましたら、ぜひ会員の方にお声かけてください。久しぶりにレコードの音源、こちらの方で再生して楽しんでいただけます。今日一日よろしくお願いします。